説教、再び立ち上がらせる力、増田こと牧師です。
今朝はペンテコステの礼拝です。神様が私たちに命の息を吹き入れ、息を語りかけてくださる。私たちは教会で共に集められた者として互いを喜び祝福し、主にある民、主に友と呼ばれている、そういう者同士として過ごしています。私たちは共に旅をする仲間です。週の初めの日にこうして共にその旅をしているそれぞれの場から集められました。こうして私たちが集められていることは聖霊の働き、導きです。聖霊、神の力は言葉によって私たちを再び立ち上がらせます。それは今の私たちにとって、そして私たちの社会にとってとても大切なことなのではないでしょうか。新井雄貴さんという文学者、障害者文化論を専攻しておられる方の著作に、まとまらない言葉を生きるという作品があります。まとまらない言葉を生きる。この中で言葉が壊されるという現実について触れておられます。2010年代に入って以降、特に憎悪、憎しみや侮蔑、暴力、差別に加担する言葉が非常に多く目につくようになってきた。少数に属する側、それは例えば民族であれ、経済状況であれ、障害を持っている、生活に困窮している、そういう少数に属する側に対する憎悪表現としか、憎しみの表現としか言いようのない言葉があふれている。それはソーシャルメディアの中においてもそうですし、人の尊厳を傷つけるような言葉が発せられること、そうした言葉が生活圏に紛れ込んでくる。私たちのその生活の中に言葉がそういうふうにして発せられているということに、恐れやためらいの感覚というものが薄くなってきているのではないか。もうそういうものがあって当たり前、そういう状況が今の私たちの社会を作っているのではないか。ある人の生きる気力を削ぐ言葉、そういう言葉が飛び交う社会は、誰にとっても生きようとする意欲が湧かない社会になる。生きる気力を削ぐ言葉、そういう言葉が当たり前になっている社会っていうのは、誰にとっても生きようとする意欲が湧かない社会だ。言葉というものには、疲れた時にそっと肩を貸してくれたり、しんどい時に背中をさすってくれたり、狭まった視野を広げてくれたり、あるいは自分を責め続けることを休ませてくれたり、そんな役割や働きがあります。どんな場面でも人を励ませる便利な言葉などというものはないかもしれないけれども、やはり私たちは言葉というものに信頼を置いている。教会は言葉によって生きている、そういう共同体、群れです。だからこそ言葉というものに信頼を置いている。では言葉に信頼を置くってどういうことなんでしょうか。その新井さんはですね、日本語の言葉の中には、実を言うとどんな場面でもこの言葉を言えば人を励ませるというふうな、そんなワンフレーズみたいなものっていうのはないんじゃないかっていうんですね。例えば私たちが人を励ますときに思い浮かぶ、まあ大体 3つの言葉を考えてみますと、頑張れ、負けるなという言葉があります。時にはそれは人を叱る言葉にもなる。もう頑張っている人にはこれ以上どうやって頑張ったらいいんだろうなと、あるいは大丈夫という言葉もありますね。大丈夫と聞かれたら大丈夫って言うんです。大丈夫でなくても。それは時に人と距離を取ってしまう言葉になることもある。そんなことを経験されたことはありませんか？誰かを励ましたい、立ち上がらせる力を、そういうふうに伝える言葉が欲しいと思ってもなかなかそういう言葉が見つからない。私も日常的にそういうことを感じています。そしてそういうことに実は私たちが非常に深く気づいたのは、あの東日本大震災の時だったのではないかというんです。そういう言葉を投げかけることに躊躇を覚えるようになった。そんな中で新井さんは多摩前哨炎、ハンセン病療養所の中で亡くなっていった友人のことを覚えた詩をそこで紹介されます。生まれや故郷を明らかにすることを拒否されながら亡くなっていった人たちのことを書き留める、そういう言葉を残していった人たちのことを紹介するんです。その人が亡くなっていっても多摩前哨炎の中でその人が使っていた名前は本当の名前ではない、別の名前を名乗らなければならない、遺品も自分の私物を残せなかった時代がありました。その人が亡くなってもその人がその人であったということを証しするものがなくなっていってしまう、そういう中で言葉だけがその人がそこで生きていたということを残しておく、そうすれば誰かがどの時代でもいいから彼のことを思って彼のために祈ってくれるかもしれない、そういう言葉を信じる。言葉を信じるというのはそういうことですね。自分の力が及ばないそういうところであっても誰かが祈ってくれるかもしれないと思って語る、そういう言葉というものがあるはずだ。私たちは今朝言葉に関わる2つの聖書の言葉に向き合おうとしています。一つは創世記の11章です。旧約聖書の一番最初の創世記、この1章から11章は原初史と呼ばれていて、ね、なぜ世界はあるのか、なぜ私たちには理由のわからない苦しみやいろいろなことが起こってくるのに人間は働きそして生きていかなければならないのか、なぜ人は罪を犯すのかというふうなことをテーマに、そこで物語として描かれている、それが創世記の1章から11章です。創世記1章には神がこの世界を創造された時のことが記されていますね。神様は一つ一つに呼びかけておられます。祝福し、そしてその作られたものをご覧になってよしとされた、そういう言葉がずっと祈りの言葉、賛美の言葉として書き連ねられています。6日間で創造し、そしてその作られたものっていうのは極めてよかった、そう語られているんです。極めてこれ以上ないほどよかった、それはシャローム、平和の世界です。一つ一つのものが生き生きとしている。しかしその後人間の罪の現実、それがどのように壊していったかということが記されていくのです。11章はそうした物語の締めくくりです。そこで出てくるのが言葉と共同体のことです。世界中は同じ言葉を使って同じように話していた。いいですね。語学で苦労してきました。学生にこの話をするとみんな言うんです。単語を覚えなくていいんだ。そうですね、 単語テストにうなされなくていい。いいじゃないですか先生、言葉が一つってラッキーですよ。誰でもそう思います。しかしそれが天に届くような塔を建て始める、この時に用いられているのはシンガルの地というふうに言われていますけれども、これはメソポタミアのバビロニアのことです。その最大の都がバベル、つまりバビロンでした。一つの言葉だった人たちは、さあ天まで届く塔のある町を建て有名になろう、そして全地に散らされることのないようにしよう、そう言って高い塔を建て始めます。その言葉は、人間が神になり変わろうとしている。一つの言葉だったから皆が分かり合えて理解し合えて安らかに暮らしていたというのではなかった。一つに束ねられて権力を握る人の思惑のために使われていく、そういう世界になった。それは神が創造された世界の姿とは全く逆の姿でした。そうした人間の傲慢をご覧になって、神は人間の言葉を混乱させられたのだ。そうこのバベルの塔の物語は私たちに伝えられているわけですね。なぜこんなにもたくさんの言語があるのだろうか、そういう疑問を持っている人に対してその物語を通じて語っているのだと思います。確かに今の世界には数千の言語がある、そしてそれだけ多くの聖書が訳されてもいます。神はその言葉を混乱させられた。一つの支配する力でまとめ上げられるということを良しとされなかった。言葉は人を支配するためにも使われる。その時言葉は一方通行なんですね。一方通行。その言葉は伝わるかもしれませんが、人を生かす言葉にはなりません。そのことは今私たちの社会が直面しているこの世界の現実なのではないでしょうか。昨日社会委員会の勉強会が教会のホールで行われました。桃井一馬さんが世界の紛争地やさまざまな場に身を置いてこられた写真家でありジャーナリストですけれども、今のロシアのウクライナ侵攻について宗教と地政学的背景というテーマでお話をしてくださいました。その中で語られていたことはまさしくこのバベルの塔のあり方ですね。ウクライナというのは肥沃な地、これを黒い大地というのだそうです。そこには水があり、そして作物を生み出す地がある、資源がある、食料がある、そういう資源という問題が一方ではあります。そしてそれだけではなくて製鉄所がある。そこに宗教という油を注ぐ存在が油として使われてしまう。つまりウクライナがロシアの中に併合されれば、その豊かさというものが自分たちのものになっていく。それだけではなくて、そこには宗教的な対立、分断というものが背景としてあるということを語ってくださいました。ロシアは正教、いわゆる東方教会と呼ばれるキリスト教会です。カトリックとそして正教、オーソドックスと言われるところが西と東に分かれたわけですね。その東、正教、正教会、ウクライナはウクライナ正教会、ロシアはロシア正教会、そしてウクライナ正教会はもともとこのロシア正教会の傘下のような形でいたそうです。でもこのウクライナ正教会は自分たちはやはり独自の正教会として独立する、分離独立していく、そういうことが一つのロシアというものを壊してしまうことを武力をもって支配しようとする、そういうことの背景にあるということを昨日私たちは 学ぶことができました。バベルの塔のあり方ですね。一つにまとめ上げる、一つのものとして支配する、大きくなること、大きく見せること、一つの言葉は上からの支配の言葉、命令の言葉、一つにまとめ上げることで大きな力を持った集団になることができる、そういう幻想。それは異なる考えを持つ人、少数の考えやあり方をする人たちを排除していきます。自分たちはもっと大きなことができるはずだ、もっと大きな民になることができるはずだ、そうやって強制的にまとめ上げようとする。それはかつて日本も経験してきたことでもあります。方言札というのがあったそうです。特にいわゆる琉球、沖縄では非常にそれが厳しい形で使われている。標準語を話さなかったときに方言札を首から児童に下げさせるんですね。そしてその次にまた方言を使ってしまった人が出るまでその札を自分がつけていなければならない、いわゆる罰です。言葉によってまとめ上げるということは必ずこうした一つのものにまとめ上げようとするときに使われるやり方です。特に戦時においては言論統制ということも含めてそういう力が働いていきます。コミュニケーションの語源となったラテン語のコミュニカツヨという言葉はもともと分かち合うという言葉なんです。まとめ上げるんじゃない、分かち合う。お互いの痛みや苦しみや悲しみが分かち合われる、喜びが倍になっていく、そういうところで交わりが生まれていく、言葉が交わされていく、それがコミュニケーションなんだ。一つにまとめ上げていくことではない。一人一人の生きてきた道のりが見捨てられない、一人一人が生きてきたことがまとめ上げられるのではなくて、一つの言葉にそれぞれの個々の言葉として表される、それが大切にされる、そこにコミュニケーション、イエス・キリストが表された生き方っていうものがあるわけですよね。そのことのためにイエス・キリストは身を捧げられたのですね。私たちが一つにまとめ上げられなくていいということのために、私は私の人生であるということを大切にするために、ペンテコステはその言葉が回復されるということが伝えられています。ペンテコステという言葉は50番目の50日目のという意味です。主イエスがよみがえられてから50日目に弟子たちは集まって、みんなが集まって祈っていました。なぜ祈っていたんでしょう。自分たちでは今持っているこの空虚、虚しさを超えられないからです。イエス・キリストに従っていけなかった痛みや裏切ってしまったことや、自分を人生が欠けていたと思っていたこと、それが全て粉々に砕け散ってしまったかのような、その虚しさを自分では超えられないからです。だから祈る、共に祈るということは、私も神がなしてくださることを待ち望む以外に手立てがない。この49日間というのは、私は自分が打ち砕かれた日にちだったと思う。自分が何かをやろう、自分が計画しよう、そうではなくて、私が何かをやろうとして砕かれていってしまった、自分の思い、自分の計画、自分の力、そういうものの中で祈るものとされていた50日目でした。聖霊が働くのは、そうした人間の立派さとか素晴らしさとか大きさとかそういうもんじゃない。聖霊が働くのは弱さや惨めさや破れが明らかになっているところに、そこに風が吹く、そこに神様の力が望む。 正しさとか立派さとか見事のことから何か新しいことが始まっていくというのではなくて、破れがあらわになって打ちひしがれているときに不思議な風が吹いていく。そのことを忘れると私たちは自力で大きくなろう、増やそう、立派になろう、素晴らしいものになろう、そのことのために計画を立てよう、そうなる。私たちは破られたり、そして時には自分のそういう思いが打ち砕かれたり、そういうことの中に神様の力が本当に望んでいくんだ。聖霊ってそういう時に与えられるものですよね。自分が自信満々で、そして自分のことが全てうまくいっててって、そういうんじゃない。そしてその神の霊が下る時、キリストの愛の中に私たちは解き放たれていきます。聖霊の力は自分にとらわれている心、人に脅かされている心を解き放ちます。そして炎が示すように舌によって、その私たち一人一人にも言葉が与えられていくんだ、そういうんです。それは人を生かす言葉、人に許しを与える言葉です。教会はそのことによって立ってきました。教会が語る福音はオーダーメイドの言葉だと思います。イエス・キリストの福音は確かに誰に対しても同じように等しく語られる言葉です。でも定義のようなものではない、これを持っていけば誰にでも通用する、そういうものっていうのではなくて、そこにおられる一人一人の現実の中で痛みを抱えてきたことや、あるいは自分が担ってきたこと、そういうことが聞かれて一緒に祈って、そうやってあなたを今ここで生かす神様の力がありますようにって言って手渡されるのが、それが福音ですね。同じ言葉で全部どこに行っても励まされる言葉ではない、多様な言葉です。魔法のように誰にでもどんな時にでも使える言葉というのではありませんでした。でもその言葉を携えて私たちは出かけるように、出かけていくように励まされて、ここからそれぞれの場所へと使わされていっているのではないでしょうか。それは私たち一人一人が人生のどのような場面にあっても、弱さを抱え破れを抱えている時にも、神様の愛によって、その炎によって、神様に生きよと言われて、そしてそのことにもう一回立ち上がらせる力を与えられてきたからではないでしょうか。聖霊の力は再び立ち上がらせる力です。私たち一人一人の上に神様がそのような力を備えていてくださることを信じていきたいと思います。私たちが語る言葉の中に神様が共に生きて働いてくださることに信頼していきたいと思います。私たちは今日赤のものを身につけていますね。こうやって見るとすごく素敵です。それぞれ私も赤いストールを身につけています。聖霊は鳩のように、炎のように、そして舌のように私たちに与えられました。それは神様から与えられた力であり、私たちを使わしていく、派遣していく、そういう力だと思います。ペンテコステのこの日、私たち一人一人の上に神様が臨んでくださいますように、そして私たちが使わされるそれぞれの場で出会っていく人との間に立ち上がらせる言葉をいただいていきましょう。それがあなたの隣の人に福音を手渡すことです。それは決して教理の言葉をそのまま語るようなことでなくていいんです。でもその人との間できっとあなたをもう一度立ち上がらせる言葉が発せられていくはず。そのことに信頼をして、私たちは今日これからの1週間、そしてこれから始まる聖霊降臨節の日々をご一緒に歩ませていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、今朝私たちはそれぞれの場からあなたによって集められました。 人一人の生活の中で抱えてきた重荷をあなたの前に一度下ろし、そして私たちは神の前に、人の前に、ただ自分であることを喜び、また祝われています。あなたがそのように私たちを作ってくださり、あなたが私たちを許し、あなたが私たちを愛する子としていてくださることに、もう一度生き始めようとしています。神様、どうぞ今この世界の中は言葉が通じない、いえ言葉によって対話をするテーブルが気づかれない世界となってしまいました。そういう中にあって言葉は無力だと思ってしまう私たちに、もう一度言葉を回復させてください。信頼する心を与えてください。そして私たちのその隣からあなたが与えてくださる平和を、シャロームを始めさせてください。それぞれの場へ使わされていきます。あなたの神の国の福音を携えていくことができますように。感謝と願いを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。